ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。内田達さん、菅三春さんら、これまでご登場いただいた方の中から20名程度が登場するオールスターアンソロジー。番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ Special Edition。 ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはジャーナリストの佐々木俊直さん。著書当事者の時代を踏まえつつ、当事者の時代たるゆえんについて、そして佐々木さんが捉えるこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐々木俊直、ジャーナリスト、1961年生まれ、早稲田大学政治経済学部中退、毎日新聞記者、月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリスト。仕事するのにオフィスはいらない、キュレーションの時代、電子書籍の衝撃、2011年新聞テレビ消滅、孫正義との共著、血統ネット、光の道革命など著書多数。総務省情報通信白書編集委員、最新刊は公文写真書館、当事者の時代。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはジャーナリストの佐々木俊直さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
公文写真書から当事者の時代、こちらが出版となっています。この本の内容については、ご自身でも後書きで書かれているんですが、日本人全体が作り出しているメディア空間についての論考というような書かれ方をされているんですが、まずメディア空間というのはちょっと僕は聞き慣れない用語だったんですけど、これどういうことなのか。
そうですね、はい、今までメディアっていうといわゆるマスコミを指すことが多かったと思うんですね、うん、そうですね、テレビとか新聞とか、はい、まあ、雑誌ラジオ、はい、そうですね、うん、ただまあ今我々がそのいろんな情報を見聞きしたりするのっていうのは必ずしもマスコミだけじゃなくて、インターネットのツイッターとか、うん、フェイスブックとか2チャンネルとかいろんなものがあります、はい、で例えばもっと昔だったら、そのテレビ新聞ない頃だったらそれこそ井戸端会議とかですね、うん、世間話をする場所とか、
あと掲示板みたいな、
そうですね、はいはい、そういうふうに自分たちが情報を得る場所すべてをひっくるめてメディア空間って言ってるんですね。で今はマスコミの議論するだけではなくて、はい、要するにもっとどっから情報を得てるのかって、すべて我々がどういうふうに情報を流通させてるのか、どういうふうに情報をやり取りしてるのかって、その全体像を捉えようっていう意味でメディア空間っていう言葉を使ったんですね。
じゃあその情報をどうやってみんながこうやり取りするのか、
そういうことです。
その全体を捉える、
そういう意味ですね、
のメディア空間で、まあ、この本の中では、まあ、いわゆる日本のメディア空間を考察する上での、まあ、いろんなキーワードが出てくるんですけど、はい、まずは冒頭で出てくる、これはやっぱり重要なものの一つだと思うんですけど、二重の共同体という言葉が出てきますね。
そうですね、
はい、
これはね、マスメディア、つまり新聞とかテレビの、はい、記者クラブに所属している記者たちがどういうふうにその情報を取ってるのかっていうのを、まあ、克明に描いてみたという。でよく記者クラブ批判とかされてますよね、はい、であれ僕ね結構当たってるようで当たってないと思っていて、
当たってるようで当たってない、
うん、あの記者クラブで情報を取ってるわけではないんですよ。
え、ちょっと待ってください、記者クラブで情報を取ってるわけではない。
そうなんです、うん、あの僕はねずっと毎日新聞で長い間事件記者をしていて、はい、まあ、警視庁の捜査一課とかも担当してたんですけども、そうすると昼間は記者会見とかを捜査一課長がやって、そこでみんなこう話を聞くわけですね、うん、今回の事件どうですかみたいな質問をする、
はい、
でもそこで本当にその答えを期待してるわけで実はない、そうなんですよ、
だってそれがだっていわゆるオフィシャルな見解になるわけですよね、
はいはい、これはねどこでも同じ、例えば政治の世界でいうと自民党のじゃあ幹事長が昼間どっかで会見ある、はい、みんなでぶら下がります、それ何か答える、はいはい、
まあ、よくある風景ですよね、
うん、それも報道されるんだけど、はい、でも本当に何が起こってるかそこで聞いてるわけではないんですよね、
うん、
それは単に、ね、確認するためだけだったりとか、うんうんうん、あるいはまあそういうその映像を見せてその幹事長内にねその、警察官が喋ってるってことを見せるためだけでですね、
はいはい、
本当のネタはどこで撮ってるか実は夜回りって言われる、
夜回り、
夜回り、
はいはい、
夜ですね、うん、その警察の幹部とかあるいは政治家とかあるいはまあ観光庁の偉い人とかそういうとこに家に行ってですね、うん、時によっては飲み食いしながら話を聞くんでそこが実はねその関係性の本質であるという、
じゃあ居酒屋トーク的な、
そうなんです、
なんかイメージ、
そうなんですね、うん、はいはい、まあ、居酒屋っていうか実はその室内でやってるケースが多
いです、はいはいはい、
で警察なんかだとまあなかなか家に入れてくれないケースが多くて、うん、まあ、例えば僕なんかよくやったんですけど、
はい、
夜本当にね、まあ、警察官ってすごい遠くに住んでるんですよみんなでそ郊外の刑事の家に行ってですね、うんうん、帰ってくるのを待つんです。
あ、帰宅をお待ちになる。
そうそうそう、まあ、夜遅いですみんな捜査で忙しいから、で11時とか、まあ、遅いと本当に深夜1時ぐらいとかに、うん、こう疲れて帰ってくるところを待ち受けてで刑事捕まえてですね、なんとかさん今回の事件どうですかみたいなことを言うと、そうすると刑事の方も、まあずっとこう引き続き関係性があるですね、仲良くしてる新聞記者に対しては、
はい、
今回の事件ちょっとこうだよみたいなことを少し立ち話で教えてくれたりするっていう、はいはい、でそういう関係が実はその当局とですね、はい、新聞記者の本質だっていうことなんですね。
じゃあそれは決してオフィシャルではないですよね。
オフィシャルではないです、それはやっちゃいけないです。あの公務員法違反なので守秘義務違反になっちゃいますから、
まあ、本当に立ち話とい う,
そ う,
こう立場なわけです
ね。そうなんですよ。でどうしてもね、そのそれを知らない人たちから見ると、うん、その新聞記者やテレビの記者とその警察や検察、うん、
はい、
政治家の関係ってなんか表のあのぶら下がってるところだけが関係だと思いがちなんですけど、
うん、
実はそうではなくて、うん、その夜な夜な行われてるですね、夜回りの関係が実は本質であると。だからその見た目のその昼間の記者会見的な共同体と、
はいはいはい、
それからその夜中に行われてる夜回り共同体みたいな2つのその関係があると、それをまあ二重の共同体っていう言い方をしたんですね。
おおお、じゃあそれはどっちかだけではちょっと立ち行かない感じでもあるんですか。
でも本質はね、要するに
夜回りの方
なんですよ。だから夜回りの中では完全に新聞記者ってのはある意味その当局のですね、
はい、
警察当局とかのインサイダー的な感じなんですね。要するに仲良くしてる、ものすごく、
はいはい、内野にいるわけですね。
そうなんです、
はい、
でもそれをずっと昼間を見せちゃいけないので、
うん、
昼間記者会見やるときは、
うん、
強くそんなこといいんですかってこう
谷底
越しで質問したりするっていう、ね、もうそういう完全に構図になっちゃってるんですよ。だからあの昔よくあの55年体制時代って、まあ、昔自民党政権時代に、国体政治って言葉があってですね、
はい、
自民党と社会党が対立してましたよね。で自民党社会党は例えば国会本会議が起きると与野党激突とか、ね、新聞に見出しを取ってですねもうやじ合戦やったりとか、
はい、
夜ですね、質問したりとかするとですごいこう社会党と自民党は対立するように見えてたんだけど、実はあれは全部裏でですね取引が行われていて、まあ、それをねあの国体政治っていうんですけど、国会対策委員長ってそれぞれ自民党社会党にいると、その国会対策委員長同士で話し合って、じゃあ今回の本会議ではここら辺で落としどころにしましょうと、社会党はじゃあここら辺まで攻めますからよろしくお願いしますみたいなことをあらかじめシナリオを組んでおいて、で昼間はそうやって対立構造を見せて新聞がそれを報じると。でも夜になると実はその国会委員長同士ですねお酒飲みに行って、じゃあ今回これでよろしくみたいなことやってたっていうね、まあ、そういう構造だったんですよ。
あら、そうですか。
それがだからそのマスコミと自民党社会党だけじゃなくて、
うん、
警察とマスコミ、検察とマスコミ、うん、あるいは政治家とマスコミ、あるたらある構造でそういうのが行われてるっていうことですよね。
ほうほう、じゃあそれがいわゆる日本のメディア空間を支配している。
そうなんです。これね、だから あまりみんな書いてないんですよね。
もうあんま聞かないです。
書くと怒られるっていう、まあ、ある種のタブーだったんですけど、はいはい、今回はそれにあからさまに書いてしまったというので。
書いちゃった。
うん、まあなんかちょっとハレーションが怖いなという感じもするんですけれども。
でもそれは、でも決して、そのね、メディア、その、いわゆるマスコミ、のだけの話じゃなくて、いろんなところでそれ散見されるような構図。そうです
ね、先日もね、ある国会議員の方とこの本について少しお話しする機会があったんですけど、はい、言われたのは、いや、佐々木さん、これ全くこの本に書いてある通りだと、僕らも取材を受ける身としてはですね、うん、こういうこ二重の、ね、構造になってるっていうのは、もう日頃からすごく実感してて、ここから逃れられないよね、みたいな話を、ね、してたんですよね。
それってでも、その日本に特有な構造なんですか？
夜回りっていう風習自体があんまり他の国にはないと思うんですね、うん、
かなり日本的な。
そうなんですよ、はあはあ、もちろんだからその個別に、ね、うん、その、どっかの政治家に話を聞きに行ってインタビューするっていうのはあると思うんですよね、一人の記者が、はいはいはい、でも、うん、日本のその夜回りっていうのはある種その風習化してるというか、うんうん、まあ、すごい不思議なんですけど、まあ、本の中にも書いたんですけどね、その例えば僕の先輩記者がどっかの刑事と仲良くしてて、
はい、
お話を聞いてると、うん、要するにネタ元ですよね、うん、でそれがこう例えばその先輩記者が異動になって警視庁記者クラブから外れると、うん、そうすると引き継ぎが行われてですね僕をその刑事の家に連れて行って夜、
うん、
次からこの佐々木が来ますのでよろしくっていう
引き継ぎをする、だってそれまでの先輩と刑事の関係って、うん、いわゆる友達みたいな感じだったわけですよね、要はね、友達、まあ、まあ友達っていうか、
まあそうですよね、
まあまあ、でもそれ後輩今度友達になってねみたいな。
そうなんですよ。でそうやってね、実はもう何年もの間ずっとどっかの新聞社の読まれ受けてる刑事とかっていうのもいたりとかするんです
よ、ね、でもまあ実質的にはそっちの読まれの方で物事はどんどんこう作られていってる
という、そういうことですよね。だから各新聞社テレビ局のその警視庁クラブのですね、うん、警視庁詰めの記者の机の中にはもう夜回りメモっていうのがどっさり置いてあってで、その例えば捜査一課僕が担当してたね、殺人とかやると捜査一課の刑事の住所録みたいなのが、ね、秘蔵されている
決して表には出せないみたいな本当にマル秘的なものがあるわけですね。そうか。でまあね、そんな実態もありつつ、そして、まあ、この本の中の最重要キーワードでもあると思うんですけど、はい、あのマイノリティ憑依という言葉が出てきました、これもちょっとね、
そうですね、はい、あのまあ、なかなか難しいんですけど、例えばですね、この言葉なんで僕が考えたのかっていうと、うんうん、最初のきっかけは、ね、ユッケ事件なんですよ。ユッケで子供が、はいはい、あの死んだみたいな事件が北陸の方でありましたね、はいはい、食中毒で、
はいはい、
あの時に、まあ、実際にその後規制が入っちゃったんだけど、うん、厚生労働省とかが、まあ、生肉を食用にするのは、うん、まあ、規制しようと、法律で禁じようみたいな動きが出てきた、うん、これ審査の前だったと思うんですけどね、
はいはい、
でその時に僕はね、そのツイッター上で生肉を食べるかどうかっていうのは明らかに自己責任でしょうと、ね、でそれを子供にそもそも食べさせる親の方がおかしいわけであって、本来その日本のね、文化としてそういうユッケみたいな生肉を食べる文化が面々とあるわけだから、それを一律に法律で禁じるのはおかしいんじゃないかみたいなことを、うんうん、ツイッターでつぶやいたんです。そしたらね、はいはい、結構多くの人から佐々木さん、それをあなたは自分の子供を亡くしたですね、親の前で言えますかみたいなこと。でもね、そうやって言ってる人のプロフィールとか見ると、男だったりとか東京に住んでたりとかね、全然被害者のお母さんとは違う人たちなんですよ。そうすると、ある意味そこで行われてるのは、その人たちが勝手にそのユッケで亡くなった子供のお母さんに憑依しちゃってる、
あ、成り変わってる、
成り変わっちゃってる、代行しちゃってるってことが起きる。でなんでそんな代行する人がいっぱいいるんだろうっていうことなんですね。で一方でね、自分自身のその新聞記者時代の経験を考えてみると、そういうことってよくやってたなと、自分自身が、まあ、新聞社全体がですよね。要するに何かこう弱者の目線になるっていうのが大事だよねっていうのはね、もうすごく面々と言われてきてるんですよ。要するに日本のメディアってやっぱり少数派を大事にしよう、弱者を大事にしようって視線はすごくずっと持っていて、でも新聞記者になったのは1980年代の終わりぐらいなんですけど、その頃もやっぱ先輩記者とか上司から弱者の視点を大事にしろと、少数派の立場に立てと、でそれをやることによって我々のその中流社会とかですね、そういう社会のそのひび割れみたいなのが見えてくるんだっていうね。
なんかその、うん、その構想だけ聞くと、うん、完全懲悪っていうか、まあ、正しい態度なんだろうなっていう感じはちょっと受けるんですけど。
そうですよね。
弱い者 の、ね、味方する。
でも本当に弱い者にはなれないわけですよね。自分自身が。
あくまでも代行してる
だけ。代行してるだけであると。で本来は、例えば絶対的な 悪人とか絶対的な善人もいないし、
うんうん、
絶対的な加害者もいなければ絶対的な弱者もいないよねと。でも例えばすごい悪い人といい人がいるとします。弱者とかですね、被害者みたいな人の立場に立ってしまうとすごい上から目線で物が言えるようになっちゃいませんか。
逆に弱者になってるのに、
自分が一番最もひどい弱者だっていう風になってしまえば、うんうん、自分よりかわいそうな人は誰もいない。
あ、
そうすると自分が最もかわいそうな人間であるという風にして、それ以外の人全員を批判できてしまうってことが起きるわけですよね。
そうか、自分が一番弱いんだっていう、それ王様になっちゃう。
そうなんです。でも本当はそんなことはなくて、大体の人は加害者と被害者の中途ぐらいにいるわけですよね、
まあ、いろんなグラデーションがあります。
そうなんです、絶対的な悪でもなければ絶対的な善でもなくて、その真ん中ぐらいで中ぶらりの存在であると。
うん、
何かを語るときには絶対的な立ち位置からじゃなくて、自分は中ぶらりであるってことを認識しながら喋るべきなんだけど、でもその絶対的な弱者に立った瞬間に、もうそういう中ブラリンの立ち位置を確認する作業は必要なくなってしまって、気が楽になっちゃうんですよね。しかも自分は絶対に弱者ではないわけですよ、本来は。
おうおうおう、
勝手に名乗ってるだけなわけですよね。
あ、まさに憑依し
ちゃってる。そうなんです。おうおう、でそれをマイノリティ憑依って呼んでるわけで、おうおう、要するに絶対的な弱者はもちろんいるんだけど、彼ら自身が語るのであれば問題ありません。
おうおう、
でもそうじゃなくて勝手に語ることによって、ある意味神様の目線みたいなですね、
うんうんうん、
すごい高みからの目線を獲得してしまうことには問題がありませんかっていうことなんです。
それがマイノリティ表現。
そうなんです。だからよくね、勘違いされるんだけど、じゃあ、ね、マイノリティをなんか否定するのかって怒る人もいるんですけど、そうじゃないんですね、うん、本来も弱者や少数派の人たちが自分たちで語るってことが本当は大事。でも彼らに語らせないで自分たちで勝手に語ってる人たちがたくさんいるってことが問題なんですね。
じゃあ語ってるのがそれこそ当事者であるのかどうかというのがかなりここが肝になっている ということですね。わかりました。じゃあちょっと次のパートでそのテーマそのものについてお伺いしたいと思います。
Let's get knowledge with fun.
今回の、ね、タイトルそのものが当事者の時代と、はい、かっこつきの当事者の時代というふうになってますが、これはどういうこと、当事者の時代、今当事者の時代なんですか。
当事者にならざるを得ない時代がやってきたというと、
ね、ならざるを得ない、
は
い、
今まではそうやって弱者を勝手に代弁したりすることによって、うん、上から目線で物を語るってのはできちゃったわけですよ。
マイノリティ表現できてた、
マイノリティ表現できてた、
はい、
ところが今例えばそういうことをやったとしても批判されちゃうんですね、必ずね。
マイノリティ表現してても、
そうそう、例えば新聞がそういう弱者の目線に立った記事を書いて、はい、まるで自分が弱者であるかのように社会を批判する、はい、政府や、
はい、
何かを批判するって書いても、それは今まではその新聞が作ってるメディア空間っていうのが我々の持ってるメディア空間とほぼイコールだったわけですよね、うん、新聞が報じないことは世の中で起きてないことも同然である、うん、
テレビ新聞が報じればそれは
世の中で起きてることである、うん、起きてる、うん、テレビもそうだと思うんですけど、はいはいはい、でも今その外側にそのソーシャルメディアって言われるようなツイッターとかですね、2チャンネルとかフェイスブックであるとか、あるいはブログであるとか、そういう誰もが発信できる場所っていうのはたくさん出てきた。そうすると新聞がよくあるんですけどつまんない報道するともうネットで袋叩きにあったりとかしますよね。これもありとあらゆる局面で起きてるんですけど、そうすると常に自分は上から目線で喋ってる、その絶対的な弱者の目線で誰からもこう批判されない立ち位置から喋ってるに見えても、うん、それは常に外側からまた批判されるってことは必ず起きてしまうってことなんですね。
はあはあ、でお前は当事者じゃないじゃないか、
そうです、そう言われてしまうってことなんですよ。だから今まではそういうことをされる心配がなかったのが、ネットの出現によって嫌おうがなくみんなが当事者として、要するに誰かに批判される存在になる可能性があるよねっていうことなんですね。
はあ、それが当事者の時代。
そうです。まあ新聞記者っていう、ので例を挙げてみると、新聞記者が何かを書く、はい、社会を批判する。それ気持ちいいわけですよ、新聞記者当人としてね。でもなんか読者からなんか違和感があるかもしれない、読者から見ると。でもそれは別に読者が思っても新聞社の耳には届かないし、
これまでは。
そうなんです。何か言ったとしてもそれは新聞社をほっとけばよかったわけですよね。でもそれがもう外側から新聞記者だけ批判されてしまう。だからこれから新聞記者が何か書くときには常に自分が批判される存在ということを前提に物を語らなきゃいけなくなった時代になってるんですよ。
新聞記者の方とかも今までみたいにこう無邪気にマイノリティになれない、
そういうことですよね。
いうことなんですね。
そうなんですよ。
そうか、でもそれが新聞記者の方のみならずもう全ての人、
そういうことです。だからみんなね、すぐ今の そのインターネットのメディアの中でもですね、そうやってマイノリティ表意的にですね、自分が傘も弱者であるかのように人を批判する人っていっぱいいるんですよ。でもそれで絶対的な自分が神の立ち位置にいられるかって、そういうことはもうほとんどないですよね。
そう発言したらまた別のところからツッコミが入る。
ユッケのね、そので亡くなった子供のお母さんの気持ちが分かるかみたいなこと言ったら、でもお前は違うだろって言われるわけですよ。ってことはまあ常に突っ込まれ続ける
ね。そうですね。
他者からどんどん突っ込まれるというのは、これはある意味嫌おがなく当事者として巻き込まれていく時代になってるんじゃないかってことですね。
はあはあ、じゃあその発信なり発言の質そのものがもう各人が問われるっていう
ということだと思います。
でもその現状を、まあ、でもそのネットとかソーシャルメディアの、あの出現によってそれがかなり顕在化してきたっていうことだと思うんですけど、でもそれは今ある意味それはまだ出てきたばっかりじゃないですか。
そうです、そうです、
そういったものが、ということはその当事者性みたいなのっていうのはかなりばらつきがあるというか、
結局ね、まあ、分かる人と分からない人がいるのはしょうがないなという結論なんですよね、僕としてはね。ただまあ、当事者であれっていうふうに言ってもですね、多分ほとんど伝わらないだろうなって、ある種の絶望みたいなのが僕自身にはあってなぜかっていうと、もともとこの本はですね、もう 3,4 年ぐらい前から構想してずっと考えを深めてきたんですけども、当初はね、そのマスメディアについてのみ書こうと思ってたんですよ。新聞やテレビの記者の問題、
はいはいはいはい、
ところがまあその最中に震災が去年の3月に起きましたと。でそれ以降のその世の中の状況を見てると、新聞テレビどころはですね、一般の人でそういうマイノリティ表意的なことを言ってる人が大量にあられてくるっていう事態をまあ目の当たりにするわけですよね。ものすごく具体的に言えば、例えば福島の第一原発の事故に対してですね、東電政府が悪いんだって言い続ける。そうするともう自分が絶対的な善であり被害者であると、もうその絶対的な加害者である東電とですね、政府を批判してればそれで済んじゃうみたいな。でもそう言ってながら、でもあなたは今まで震災を起きるまではですね、別に東電や政府が原子力発電について何かやってたことをちゃんとウォッチしてなかったでしょうと。でそれ自分自身の責任を全く無視してひたすら他者を批判すればなんとかなるっていう発想自体が、これ極めてマイノリティ表意なんですよね。
なるほどなるほど、そこのグラデーションを取っ払っちゃってる、ね、
そうなんですよ、うん、もう絶対的な悪をそこに置くことによって自分が気持ちのいい高みに上り詰めてる。でこの状況が、ね、ものすごい勢いで広がってるのを見て、ああこれはもうちょっと辛いなと、もう今まで自分がね、マスメディアの問題だって書いてたきたことが、実はマスメディアの問題なので、それが本当にもう日本人全体の問題なんじゃないかと、ある意味だからこのマイノリティ表意って概念は実は1970年ぐらいに始まって、30年ぐらいかけてですね、こう熟成されてきたっていうのがこの本のまあ一つの流れになってるんですけど、はい、言ってみれば今そのインターネットのメディアの中で起きてることっていうのはですね、ある意味そのマスメディアがこの30年やってきたことをもう一回拡大再生産してるんじゃないのかと、要するに全く同じ道をトレースしてですね、そのマイノリティ表現みたいなその、アイロンにですね、狭いところに入り込んでるんじゃないかっていう感じがすごくしたんですね。
ほうほうほう、じゃあ今なんかそれがどんどん広がりつつあるかもしれない、
そういう感じは僕はすごくしてます。だから当初ね、この本年末に、去年の年末に書き、一旦第一稿を書き終えたんですけど、その時はね、もうこれは全く、どこにも逃げ道がない絶望的な状況だっていう悲観的な終わり方をしてたんですけど、年明けて1ヶ月ぐらい寝かしてからですね、いやちょっとこれあまりにもそれはないよねと思って、全面的に最終章だけ書き直して、
どうしたらいいんだろう。
そうなんです。でもまあ、分かる人は分かる、でも分かんない人の方が圧倒的に多いかもしれないけれど、でもまあ、負け草承知でですね、分かる人はみんなで当事者性を取り戻すって運動していこうよっていう、そういう結論に書き換えたんですね。あとね、まあ、この本感想でよくたまに来るのは、はい、答えが書いてないって怒る人がいるんですよ、ね、
答えが書いてない、
まあ、新書の形式用なので、はい、新書っていうとなんとかお手軽にその答えが書いてある本っていうイメージを持ってる人多いのかもしれないですけど、
はい、
ただ答えのないところに実は僕は本質があると思っていて、
は
い、要するに自分の当事者としての立ち位置を確認するっていう作業は、人から言われてやったって当事者性は持てないと思うんですよね。 人によってそれぞれ様々なわけですね、自分の立ち位置っていうのは。まあ事件の被害者になってそれで苦しんでる当事者もいるだろうし、でも被害者でも加害者でもなくてその宙ぶらりの状態にいる人もいるでしょう、あるいはもう自分が加害者になってしまってその加害者であることに悩んでる人もいるかもしれない、様々な場所に様々なその当事者というのは立ち位置があるわけであって、それは自分自身でそれぞれ考えていくしかないだろうと。でそこに答えを書いてしまった瞬間に、それは当事者の時代ではなくて単に誰かから教えてもらった立ち位置の時代になってしまうよねっていう、ある種のジレンマがそこにはあると思うんですね。
そうですよね、まあ、そのこうですって書いた瞬間にそれは佐々木俊直の、
そうなんですよ、
ね、例という、
そうなんです、そのジレンマを乗り越えるためには答えを書かないっていう選択しかなかったってことなんです。
まあ、新書には答えがあると思って読むと、まあ、新書とも思えない厚さですからね、これね。
そうですね。
465ページでちょっと、なんかすごいなと思うんですけど。
その割に値段は結構安いの。1000円でお釣りがきますから。
そうですよね。でも、もうね、中身もかなり濃密、極めて濃密な、感じになってるわけですけど。でもやっぱり、でもその中に、こう、濃く濃く凝縮されてる中で、でも、答えって一回、だから、その、なんていうか、怪盗乱魔、一刀両断の答えっていうのは、ありえない、
ありえないですね、
いうことになるわけですね、結局ね。
そうです。だから結局ここで書こうとしては、なぜそういう当事者がない状況に今の日本が陥ってしまったのかってことを克明に描き出して、そこから先はみんなで考えましょうっていう、まあそういう提言でしかないってことなんですよね。ただまあそこに至る道筋のその長い部分、まあそこを書くためにものすごく分厚くなっちゃったんですけど、そこはね、かなり物語的に書くっていう努力をしてるので、多分、割に面白く読んでいただけるんじゃない
か
な。
そうですね。で、しかもね、こう、かなりこう、多方面というかいろんな角度から、ね、それが考察されているの で、ね、こういうところだから本当に単純じゃないんですよね、ことがね。
そうなんです
だそのマイノリティ要因にしても、ね、その二重の共同体にしても、その一つだけじゃないから、
そうそう、複雑なことを単純化して書くと嘘が入ると思うんですよ。よくあると思うんですけどね。複雑なことを複雑なまま書くと今度はわけわかんない。だから複雑なことをどうやって伝えるかっていうのは結構最近ずっとテーマなんですよね、僕にとっては。まあ特に IT とかテクノロジー分野の本を長く書いていて、どんどんどんどんテクノロジーの話で抽象化してるんですよ、最近。例えばソーシャルメディアがこれからどうなるかみたいな話も、はい、もうほとんど理念の世界になってしまうので、そうするとその理念になってしまった抽象的なその論考をですね、いかに分かりやすく説明するかってところで、単純化しないためには、ある種その物語とかですね、エピソードとかをつないでいくような形で表現するしかないんじゃないかなっていうのが、だから今回の本もね、もうそういう、なんでこの話が出てくるのか分からないってエピソードがいっぱい出てきて、でそれを最後につないでいくっていうような仕掛けにしてるんですけどね。
確かにそうですね。なんか一見ちょっとすごい突拍子もない感じのエピソードだなと思いつつ、最後の方でこうね修練していくみたいな。
そうなんですよね。一番最初に出てくる話は、世界初めての陶器映画で、ジャズシンガーっていう映画があるんですけど、はい、その映画でなぜ主人公の白人俳優は顔を黒にしてるのかっていう。
なんかね、全然関係ない感じがしてたんですけど、実はみたいなね。
そうなんです、
ね。まあその辺のね、ちょっと読みどころもありつつですけど、まあでもね、これ熱くなるべくして熱くなったっていう。
そうなんですよね。
ことにもなるわけですけどね。
Let's get knowledge with fun!
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはジャーナリストの佐々木俊直さんです。公文写真書から当事者の時代出版となっています。まあ当事者結局でもそれぞれでしかもう個別対応でしかない。
そうですね、まあ自分自身で考えていくしかないっていうことだと思うんです、まあブログなんかでですね、結構この本の感想を書いてくれてる人がたくさんいらっしゃって、
はい、
それにもってやっぱりそこに結論がなく自分でやるしかない、それぞれの立ち位置で考えるしかないっていうことについては、それは自分で引き受けようっていうふうにある種宣言的にですね、書かれてる方はたくさんいらっしゃるので、そういう人たちにはちゃんと届いてるかなっていう感じがすごくします。
その提言そのものをね、きっちりもう真正面から受け止めた。
そうなんです。まあただ一つ言えるとしたら、
はい、
結局その絶対的な加害者でも被害者でもない自分っていうのは一体どこにいるのかっていうのを常に確認し続ける作業こそが一番重要なんじゃないのかなと思うんですよ。
まあ、だオールはナッシングではない。
そうなんですよね。当事者というとよく勘違いされるのは、例えば今回の震災でいうと津波の被災地で被災した人とか、
はいはい、
あるいはまあ亡くなった方の遺族であるとか、そういう人たちが当事者であると。そうするとじゃあ当事者の発信が大事だってことは、じゃあ当事者はない人 で、例えばじゃあ東京に行ったとか、地震の被害受けてないとか、そういう人は発信しちゃいけないのかみたいなね、意見になっちゃうと思うんですよ。でもそうじゃないんですよね。それぞれの場所ってのあるわけですよ。
そうですよね。
で、今回の震災ってものすごくやっぱりその被災地からの距離とかですね、状態に応じてものすごいグラデーションがあったと思うんです。例えば同じ宮城県内でも津波の被害にあった人と山の方で全く被害に遭ってない人、あるいは福島の原発の近くで緊急避難区域で避難しなきゃいけなかった人、あるいは東京の人、東京の人だってまあやっぱり放射線の不安みたいなのがすごく高まったわけですから、それは西日本とは全く違うよねと。で、さらには九州とかですね、関西みたいなあんまり放射線のこと考えなかったよかった地域、でそれがものすごいグラデーションで様々な色に広がっていると。そうするとそれぞれに実は当事者性っていうのがあるんじゃないのかなと思うんです。
だから単純なその経験主義では
ないってことです。ということですね。あのね、この本の感想で一つはなるほどなと思ったのは、ツイッターである人が感想いただいて、浦安の人だったんですね。
はい。
で、浦安って実はあの地震の被害地域でものすごいこう家が傾いたり大変な目に遭って、はい、水道管が破裂したりとかですね、ですごい大変な目に遭ったんだけど、でも実際にテレビをつけてみるともっとひどい状況が三陸とか福島で起きていると、そうすると自分がもうひどい目にあったにもかかわらず、その自分が被害にあったってことあんまり言えなくなってしまったと。あの宮城の沿岸とかですね、福島の原発の近くに比べれば大したことないじゃないかっていうふうに思ってしまう。でもそう言いながら一方で本当に東京と比べるとですね、全然ひどい目にあっていて、もう家も傾いちゃったし、どうしていいか分かんないと途方に暮れてるっていうね、その自分の宙ぶらりな状況をどうその処理すればいいのかっていうふうにすごく悩んでたんだけど、この本を読んでみて、あ、なるほど、必ずしもね、その津波の当事者であるとかですね、原発の事故の当事者であるってことではなくても、その自分が、この浦安の町で被害に遭ったっていうある種のまた一つの当事者性の立ち位置として、自分の感じたことをこう世の中に伝えていけばいいんじゃないかというふうに気づいたっていうふうにおっしゃって、結局そういうことだと思うんです、
ね、そうですね。各人がだからそのいわゆる文章の自分の言葉で語るみたいな、
そうなんですよね、
うん、ところ、
あとね、その被災、じゃあ津波被災地が一番大変なのか、もちろん大変だと思うんですよね、はい、福島の原発の近くの浪江町や双葉町の人たちは大変なのか、もちろん大変だと思うんだけど、でもそこが本当に一番大変で、それ以外は大変じゃないって言ってしまうと、うんうん、結局ね、そこに近い人が偉くなってしまうっていう逆転現象が起きるんですよね。で、例えばよく震災の直後にあったんだけど、行った人が偉いみたいな、ね、いや俺はまだ行ってないから何も言えないとかね、俺はもう3回も行ったからね、向こう行かないと分かんないよってこう自慢しちゃうみたいな人が出てきたわけじゃないですか。で、実際ジャーナリズムの世界でもなんか行ったから偉いみたいなことを言う人結構現れてきていて、でそれはやっぱり違うと思うんです。取材に行ったから偉いんじゃなくて、それぞれの場所でやるべきことがたくさんあるわけですよね。別に被災地に行ってなくたって、例えば、東京でその政治の世界で何が起きてるかってことをきちんと伝えるっていうのもジャーナリズムの一つの役割ですよねと、はい、うん、そうするとまあ言ったから偉いというふうには言えない、うんうん、だったらそれぞれの自分の居場所できちんと今できることを考えるってことをやんなきゃいけないと思うんですけど、
結局だからどこに自分を置くのかみたいなところですよね。
津波の被災地に行った方が偉いっていうと、これは結局ねマイノリティ表意なんですね、はあ、津波の被災者に俺は近いんだよみたいな、
ね、なるほど、ね、そこがもう一番偉いところ、
そうそう、勝手に代弁しちゃってるってことですよね、うん、あるいは原発事故の近くの人に取材したから、うん、俺はあいつらの気持ちが一番分かってるぜみたいなね、うん、そういう気持ちになってしまう、うん、でも分かりっこないんですよね。
ですね。で、かといってそのだからじゃあ本当にそこで体験された方した方が語るのが絶対なのかっていうと、別に そこでも絶対ではないですよね。
ただ彼らの気持ちには届かないし、彼らの気持ちが全てはないけど、その彼らの気持ちや考えていることにできるだけ届こうという努力をすることがすごく重要だよね。
そうですね。で、自分がどこにいるんだろうっていう。
そうなんです、うん、これね、もういろんな局面であって、例えばね、最近だとあの映画監督の森達也さんっていらっしゃいますね、はい、彼がね、あのネットメディアの何かの記事で書かれてたんだけど、死刑廃止問題についてね、その死刑廃止、しようってことをその森さんがおっしゃると、結構多くの人からですね、遺族の気持ちが分かるのかみたいなことを言われてしまうと。でもそうやって言ってる人は大体遺族ではないっていうね、うんうんうん、で彼がそこで語ったのは、被害者の遺族の気持ちはもちろん大事だけど、そんな気持ちは絶対に分からない、だからそこで考えるべきは、自分は遺族の気持ちが分かってると考えることではなくて、遺族の気持ちと自分の間の距離がものすごく遠いことを知るべきである、
うん、
っていうことがある、うんうん、これもやっぱりそのマイノリティ票じゃなくて自分の立ち位置がどこにあるかってことをまず考えることが大事だよねっていうお話だと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからその遠いからといってそれを考えてはいけないっていうことでは全然ないし、
そうそうそうそう、うん、考えなきゃいけないんですけど、
うん、そうなんですね、むしろそうなんですね、
分かったと思っちゃいけないってことですね、
うんうんうん、で自分がどこにいるのかということをちゃんと認識した上でその問題に対してどう考えるのか、
そうなんです、うん、その距離の遠さをきちんと推し量りつつっていうことがすごく大事だと思うんです、うんうん、
じゃあその佐々木さんご自身の当事者意識をどう持とうかっていうのもやっぱりその辺の自分の立ち位置確認っていうのが、
そうですね、結局まあ僕みたいなジャーナリズムの世界で仕事をしてる人間は自分がアウトサイダーなのかインサイダーなのかっていうのは常にあるわけですね。取材する先が例えばまあ IT 業界だったりとか、あるいはまあ政府の委員会も出席、例えば総務省の情報通信白書っていうのの編集員やってたりとか、あとまあ情報通信審議会って審議会の下部組織の専門委員とかやってたりするんですけど、そうするとこれは政府のインサイダーの一部になってる可能性もあると、
うん、
IT 業界、まあ、ウェブのベンチャー業界中心にずっと長い間取材してるので、そうするとベンチャーの経営者とかですね、いっぱい友達なわけですよ、
うん、
一緒にご飯食べたりとか、そうするとある意味インサイダーであると、
うん、
でも一方でジャーナリズムとしてはそこは第三者である必要があって常に言われ続けていると、うん、じゃあどういう立ち位置でそれは自分が報じるのか、
うん、
でさらに言うと、じゃあ絶対に第三者にならなきゃいけないかって、そうでもないと思うんですよ
まあ絶対第三者ってのは多分ありえない
でしょう、ありえないと思うんですよ。で最近で僕がよく言ってるのは、客観的中立報道とかですね、第三者的立ち位置なんてありえないよねと、はい、よく新聞やテレビはあの客観中立報道とか言いますけど
はい、はい、
でもそんなのありえない、だ何らかの主観は必ず入るわけですよね。だから僕という人間がジャーナリズムの世界で仕事をしてるってことは、うん、僕の主観が必ず入るし、
うん、
僕は例えばウェブのベンチャー業界の 仲良しが多いってことは、やっぱその立ち位置に、
うん、
いわゆるあのポジショントークって言われるようなですね、その立ち位置がちょっと混じってしまったら必ず起きるわけですね。受け取る方は、だから佐々木俊が言ってることはものすごい客観的中立報道なのかっていうふうに信用するってありえないと思うんです。そうすると、そうじゃなくて、これからやっぱ個人が発信する時代、これは別にジャーナリストに限らず、
はい、
ツイッターとかフェイスブックとかいろんなものを使ってみんな個人が発信しますよね。ある個人が発信することってのは客観的中立じゃなくて、何らかのポジショントークであると。だったらそのどのポジションにいるかってことを織り込み済みにすべきだ。つまり発言には必ずバイアスがかかるんですよ。
はいはい、
その人の立ち位置とか主観とか考え方、はい、世界観でね、そのバイアスを織り込み済みでその人の発信している情報を受信することが大事なんじゃないのかなっていうふうに考え方をなんかこう入れ替えなきゃいけない。今だったら朝日新聞が言ってることは客観的中立なのに嘘ついてたってみんな怒るわけでしょ、
はいはい、
でも朝日新聞だってやっぱ一人一人の記者が作ってるわけだ、そこに必ず主観が入ってくる、
うん、
だったら朝日のこの記者が書いてることはあの人ああいう立ち位置だからこういう意見が出てくるんだよねってことをちゃんと織り込み済みでちゃんと読み込んでですね、
うん、
そこで客観中立じゃないじゃなかったって怒るっていうのは多分間違いになっちゃうなっていう、そういう風に変わってくると思うんです。
そうなるとすごいこう情報を受け取る側として受け取る、うん、受け取る時に、ね、受け取るときにすごいしんどいというかめんどくさいですよね。
そうなんです。でもそういう時代になってきたんだ。だから格差社会だって僕は言ってるんですよね。情報を入手すること自体がもうどんどん格差化していて、
うん、
例えば昔だったらテレビのスイッチを入れるチャンネルを変えられ新聞をね購読するだけで情報が自動的に入ってきたわけですよね、
うん、
でインターネットの時代に入ってそれでもまた最初検索エンジンだった、
うん、
と検索エンジンって前ちょっと新聞やテレビより難しいけどある程度使い方を覚えれば誰でも情報が得られたわけですよ。で、まあ、難しいと思った人は本屋さんに行って検索エンジン使い方とかそういう入門書買ってくれば済んだ。でも今の時代って Facebook とか Twitter とかいわゆるソーシャルメディアみたいなものが情報の流通基盤になりつつある、
うんうん
う
ん、
でああいうところって要するにたくさん例えばフォロワーがいたりとか、はい、いい友人が Facebook がたくさんつながってる方がいい情報が入ってくるってことが確実に起きるんです、
うん、格差がそこで生じる。
そうなんです、うん、それはねその腕を磨いたってダメだしお金出したってダメだし自分のその信頼度とかを高めるしかないっていう、ね、
なるほどなるほど。
信頼度が高まれば高まるほどそのいい情報が入ってくる、ね、で、まあ、誰からも信用されないダメな人っていうのは情報が入ってこないっていうね。だ結局今まではもう受動的に情報を受け止めてただけである。でもテレビのチャンネルを変えるっていう、
はい、
でもこれからやっぱねその情報を受け取る側も当事者的になっていく。
しかもそこでリテラシーがかなり求められる。
そういうことですね。
ですね。
リテラシーっていうよりはね実はコミュニケーション能力とか、
う
ん、その人の信頼性とかそういうことは、
最初に入ってくる情報の質そのものがその自分自身の クオリティにかなり寄ってるということなんです。
いい人にはいい情報が
ですよね。
ね、もう身も蓋もないです
けどね。ね、でもまあそれで洪水のように流れてくる中で、ね、さらにそこからの読解力というかリテラシーがさらに必要になってくる。
うん、だからそういうことができる人はどんどんどんどんいい情報が入ってきて、うん、ますますその例えば収入も増えます、良い関係性がさらに作られますってことが起きる、うんうんうん、でそうじゃない人はどんどんどんそこから振り落とされていくっていう、しかも今のように総中流社会が崩壊してですね、まあ、グローバリゼーションでどんどん富が海外に流れ出していく、うんうん、日本が全体として貧しくなっていくっていう状況の中ではものすごくどうやってそのサバイバルしていくかって、ね、生き延びていくかって重要なテーマになってきている状況の中で、それについていかない人は、ね、本当にインドや中国のですね同じ給料レベルまで下がるっていうのが待ち受けてる可能性はあるんですよね。
うわすっごい怖いし、なんか身も蓋もないけど、それが現実。
そうだから投資者性を持って生き抜かないといけないっていう、それは単に倫理的にそうしなきゃダメだって言ってるわけじゃなくて、投資者的に生きることこそが実は今の時代生き抜く最大の術であるっていうことを実は書いてるんです。
でもね、そのさっきのパートでも結局みんながみんな当事者性を持ち得ることにはかなり懐疑的じゃないですか、佐々木さんご自身は。でも例えばそれがどんどん広がってって、うん、当事者性を持つ人が増えていく、まあ、今過渡期だとして、でもどっちにしても、でも将来的にもっとそう当事者性を持ってる人が増えてくる方向になっていくのは、まあ僕は望みますけど。
ああ、僕もそれはもちろん望んでます、
ね、望みますけど、はい、でもどっちにしてもその過渡期においては相当カオスな状態になると
思いますよ。ですよね、今の時代状況ってね、すごい移行期だと思っていて、例えば日本ってすごいずっと村みたいなものがあったわけですよね。で戦前は農村があり、で戦後は農村がなくなっちゃったんだけど、代わりにその企業っていう、あるいは企業村社会みたいなね、企業の中に家族的にくるまれるみたいな状況があって、ある意味ずっと本当に江戸時代ぐらいから日本人というのはその村社会の中で生きてきたと思うんですけど、今ついにその村が消滅してしまって企業文化はなくなり、かといって農村も今更ないし、だからみんなすごい個別個別の人たちが完全に浮遊して漂流しちゃってる状況が起きてきてると。
なるほど。
まあこういう時にはね、結構宗教が流行ったりよくするんですけども、戦後の混乱期にはですね、農村がまあ消滅してですね、農地開放で、で東京とかその都市部に大量にその農村から人たちが流れ込んでいく、でそこでやっぱり最初にその人たちをうまくすくい上げたのが宗教団体だったりしたっていう、
新
興宗教とかですね。だから今の時代もそういう風になるかもしれない。ただまあそれがね、すぐにどっかまた再び村みたいなの出てくる可能性は僕あると思うんですよ、日本人の習い性から言って、うんうん、でも多分今目の前に村はもうないとなると、これはね、移行期の混乱が多分当分は続くであろうと。これがまあ10年かあるいは30年か分かんないですけど、その先にはまたもう一回安定した社会がやってくる可能性があると思うんですけど、当面はね、この混乱を生き延びなきゃいけないということだと思います、ね。
まあじゃあ将来のことはともかく、現状はもう一回もうバーッと個別にもう離れちゃった状態になっている。
そういうことですよね。
今まさにそうになってる。
だからみんな今接続したがってるんですよね。あシェアハウスが流行ったりとか、ああいうのはまさしくそうだと思います、ね。シェアハウスに住んでるある若者と話をして、なるほどなと思ったのは、はい、家に常にこう人がいるわけですよね。うん、友達とか同居人が、はい、落ち着かないんじゃない、プライバシーないじゃんって聞いたら、はい、いや佐々木さん外に出たらみんな孤独なんだから、家にいる時ぐらい仲間がいたっていいじゃないですかって言われて、なるほど、そういう逆転の発想なのかと思ったんです
はあ、外に出ると一人ぼっち。
そうそうそう。いや、逆に今その一人暮らしをしてる若者って、家にいる時も一人で外出ても一人で常に孤独に苛まれてるってあると思うんですよね。そういう状況の中でこうなんとか家にいる時にも仲間だけでも仲間がいればいいよねって気持ちになるのはまあ分かる気もする。やっぱそういうね、村的な、まあ、中間共同体って言い方をするんですけども、はい、社会と自分の間にもう一個ワンクッションのコミュニティみたいなのを求めてる人がものすごく増えてるってこと。
それもそういう今バラバラになっちゃってる状況があるからこそ、そういう状況が出現している。
そういうことです。
いうことですね。そうか、もうでも個別対応していかなきゃいけない、うん、で当事者性を、ね、持つ方向になっていくといいな。まあ、だけど労力使いも一見非効率ですよね、それはね。
そうなんです
ね。すごいね。でもなんか見方変えると、それむちゃむちゃ非効率ですけど、うん、でもなんかそれってちょっとそれを獲得できた暁にはなんか成熟した人みたいな、
あり得ると思いますよ。うん、メキシコで1960年代の終わりに、はい、メキシコ大地震って地震があったんですね。で、それまでメキシコってね、市民社会がちゃんと成熟してないってすごく言われていて、うん、もうみんな政府頼り、 ね、政府が悪いって言い続けて、今の日本みたいなもんですよ。そうですね、で地震が起きて結構社会が混乱した時に政府が全く頼りにならなかった。その時に初めてメキシコの人たちは、あ、政府はダメだ、頼りにならないで自分たちで何とかしようっていうんで、そっからね、メキシコの市民社会はスタートしたって言われてるんですよ。だからやっぱりね、一旦崩壊して、これはダメだ、誰も食べれない、ね、自分が当事者になって何かやるしかないと思った瞬間に新しい社会、うんうんうん、構造みたいなのが生まれてくる可能性は僕あるんじゃない。
じゃあそこはまあ明るい、ね、見方というか、ね、まあ、
それは明るいというのかどうかと思うんですけどまあそういうふうに明るくなる可能性を秘めてる
という。まあそうですね、だからその成熟していける、うん、そういう可能性はある、
そういうことですね。Let's get knowledge with fun。
まあやっぱり東日本大震災はどうしても避けては通れないことだと思うんですけど、その震災、今回の震災をメディアがどう伝えたかということも、まあ、検証というかお伺いしたいんですけど、まずはマスメディアにおける震災報道への佐々木さんのご意見というのはどうですか。
なんていうのかな、例えば今までは社論みたいなのが、朝日新聞っていうと朝日新聞の社論があって、全ての記事はとりあえずその朝日新聞の社論に統一されてるっていうイメージで多分みんな見てたと思うんですけど、この1年のね、いろんな新聞社の報道見てると、むちゃくちゃ社内がまとまってない。
まとまってない。
社会面の書き方と政治面の書き方と、あるいは別の、なんだか報道、調査報道みたいなところの書き方が全然違ってたりとかね。で、例えばその原発事故に対する捉え方に関しても、全く違うんですよね。同じ朝日新聞の紙面であっても、
一面と三面で全然違うみたいな。
で、でこれね、結構いろんな新聞社の社内の人間に聞いてみると、うん、もうまとめきれない。でこれ実際社会全体としてもそうですよね。例えば、うん、今のその原発の放射線問題とかに関しても、それを危険と見るのか安全と見るのかってものすごく真っ二つに分かれていて、うん、全く読み寄れないじゃないですか。でどちらが正しいともなかなか言い切れない。でこれはね、本当に新聞社内でもそうで、それを、まあ、そこまで心配する必要はないって思う人と、いやこれは大変危険だって思う人がやっぱり真っ二つに分かれてですね、うんうんうん、でそれがもうまとめきれなくて、まとめきれないのがそのまま記事が出てしまってるっていう状況が、ね、現実にいっぱい起きてるんですね。そうなるとね、結局さっきも少し話したんですけど、新聞社の信頼性というよりは個人の記者の信頼性に依拠せざるを得なくなるんじゃないか。この人の記事だから信用する、うん、この人の記事だからちょっと僕は違うと思うっていう風になる。朝日とか、あと毎日とかがですね、つい最近あのツイッターを公式に始めてるんですね。社としてのアカウントじゃなくて、はい、朝日新聞に属してるさまざまな記者がそれぞれ自分のツイッターのアカウントを持って、それで発信することを会社として許すようになったんです。前はね、一応個人でこっそりやってるんだけど、あんまり社としては善人してないみたいな雰囲気があったんですけど、もう完全に公式に許して、でも朝日新聞 そのウェブサイトにはちゃんとこの記者たちがこういうアカウントで発信してますって、こういうリストが載ってたりするようになって、でそうするとね、もうそこで僕はね、その個人の記者がどう考えてるかってのはすごい今までよりガーッと浮かび上がってくると思うんです。
そうですね、もうかなり、ね、ピンポイントで特定できます。
そうなんですよ、もう署名がもちろん入ってる記事は今まであったんだけど、署名よりやっぱツイッターの方が生々しい、その人の感覚と気持ちの方がバッと出てきますから、うん、そうするとその人の記者の気持ちが分かりやすくなる、ね、で僕はね、その時朝日新聞にそのツイッター公式アカウントが始まった時に、まあ、朝日新聞にコメントを依頼されて言ったんですけども、これからね、じゃあツイッターでね、それぞれの記者がいろんなことをこうつぶやくと、だったらその中で記者として議論したっていいじゃないか、
うん、
でその議論してるの、今だったらブラックボックスで社内で議論して、ね、その結果だけを紙面に出してた。でもそれがもう今できなくなってる。さっき言ったように、うん、この1年間の報道見てると、もう完全に分裂した状態で言論がいろんな形で出ちゃってる、うん、だったらその分裂した状態をそのまま外に見せてですね、社内でどんな議論が起こってるのかってことをもう見えるようにしてしまってもいいんじゃないか。でそうやって透明化して、個人個人が いろんな意見を持ってるんだ、個人個人の記者がそれぞれどういう言論をやってるんだってことを見せる方が、最終的に朝日新聞全体の信頼感につながるんじゃないだろうか、うん、っていうことを言って、まあ、それ紙面に掲載されたんですけど、ね、
はいはいはい、
そういう風に変わってきてると思いますね。
そうか、じゃあそれはもう震災を機にそういう流れになっていると
思います。
それはでも、まあ、新聞以外のところでも、
そうですね、うん、だからね、前まではね、だから新聞の意見はどうも信用できないと、ネットメディアの当事者の意見の方が正しいみたいなのとか結構あったと思うんですよね。で実際直後、震災直後なんかだと、東京から行った記者がですね、ポッと出て書く記事って今一つ信用できない、うん、もうそもそもあんま現場のこと知らないわけですから、あの被災地に立ってみると分かるんですけど、その この場所がどんな場所だったか想像もつかないわけですよね、瓦礫の山になってる。でもそうするとやっぱそれを知ってる人が書いた記事と、全く知らないで突然東京から行った記者が書いた記事だとやっぱりリアリティが全然違うよねと、うんうんうんうん、で一方で現地でですね被災した人たちとか、あるいはまあそこに救援に行った自衛隊員とか看護師の人たち、そういう人たちがブログとかツイッターでいっぱい発信していて、やっぱそれはものすごいリアリティがあった、うん、そういう意味でやっぱネットソーシャルメディアの力はすごいよねっていうふうに当初は思ったんですね、うん、でもやっぱり1年経ってみると、はいはい、まあそれだけではないと、
うん、
でやっぱ現地の当事者の発信だけではなくて、やっぱそこで何が起きてるかっていうのをすごく分析するのも必要だし、それは東京の記者には東京の記者の役割はちゃんとあるわけですよね。だから必ずしもこっちから行った人間が悪いと、ね、そのリアリティがないというふうには言えないと。だからもう今行われてるのはそのネットメディアか、あの新聞社かとかね、ソーシャルメディアかテレビ局かってそういうわけじゃなくて、どこまでその自分の立ち位置の中できちんと発信してるかどうかっていうのをソーシャルメディアの中でも見分けなきゃいけないし、新聞テレビの中でも見分けなきゃいけないと、まあ、全部もう一緒くたに混ぜて、もう一回どこからどこまでが信用できるかを仕切り直しましょうと。でそこで信用できるのはやっぱり個人だよねっていうことだと思うんですね。
その人の属性がそのマスコミなのか、ね、ソーシャルメディアなのかっていうことじゃなくて、
そうそう
もう一人一人
を
見極めなきゃいけない。
そうです。だから記者の中にも信用できる人もできない人もいれば、ツイッターやってる人の中でも信用できる人はできない人も、もう当たり前の話なんです、ま
あ、ある意味当たり前ですよね。
当たり前なんですけど、それにまあようやく気づき始めたってことだ。
鑑識力というか心眼力みたいなとこも、
そうなんですよね。だからそこでその人は信用できるかどうかって分かんないで、その、まあ、デマ発信するような人とかですね、適当なこと言ってみんなを扇動するような人に引きずられてしまう人も多分出てくるであろ
う
と。それはもう押しとどめることはできないし、まあ、そうならないように自分自身でそれぞれ頑張るしかないっていうこと
だと思いますね。見極めなきゃいけない
っていうこと。
まあ、ソーシャルメディアの話も出ましたけど、やっぱりこの震災を機にその非常にソーシャルメディアそのものもクローズアップされた部分が大きいと思うんですけど、そうですよね、それは良かったところ課題いろいろあると思うんですけど、それはどういうふうに捉えてますか。
まあ、今も言ったように当事者そのものですね、特にその被害者、
うんうん、
被災したとである人だとか、そういう人たちが発信できるようになったことってのはやっぱりすごい強い力を持ったと思うんですね。僕はね、震災の直後にテレビのワイドショーを見ていて、被災地の中学校で卒業式をやってた。で、卒業式の後にその卒業生たちが校舎の隣にある体育館です、避難所になっていて、その避難所に行ってみんなでふるさとを歌うみたいなこと、そうするとまあおばあちゃんたちがちょっと泣いちゃうみたいなね、そういうシーンをワイドショーでやって、ワイドショーでなんかこうやっぱそこに早朝な音楽かなんかをかぶせて、いかにもこうお涙頂戴でやるんですね。そうするとなんかすごくこう見てると嘘くさい感じがすると。で、嘘くさいなと思って見てたんだけど、もあのシーンをですね、全くテレビ局ではなくて、その地元の人たち、あるいはその体育館に偶然居合わせた人が自分のカメラで撮って、それを YouTube かなんかにアップしてたら、きっと感動してただろうなと。だからその立ち位置ってやっぱりすごく大事だよなって、やっぱその時ものすごく感じたんですね。ただ一方でね、やっぱり当事者であるがゆえに見えないものっていうのもたくさん、当事者というかその地元の人であるがゆえに見えないものっていうのもたくさんあって、
近すぎるから、
近すぎてデマが流れたりとかですね。で、それを押しとどめることもなかなかできない状況ってのはずっと続いてるわけですよ。未だに放射線問題なんかでやっぱりデマみたいなのがいっぱい出回っていて、それをまともに信じる人がたくさんいる状況、これをどう変えるかっていうのはね、まあ、結論ないわけですよね。で、それは一つ限界である。結局新聞やテレビの持ってる力っていうのは、まあ、たまに誤報やね捏造もあるかもしれないけど、まあ、99% ぐらいは大体正しいだろうっていう、その組織としての信頼性ってやっぱりあるわけですよね、
はいはい、
でもやっぱりソーシャルメディアの個人個人でしかないので、ある一人の個人がどこまで信用できるかってことは分かんないわけです、
うん、
全体としてはある程度信頼できるかもしれないけど、じゃあここにいる佐々木俊直っていう個人のねツイッターユーザーが信頼できるかって、その信頼度はやっぱり朝日新聞の信頼度から全然低いと思うんですよね。で、その信頼度を測るその手立てってのはなかなかないよねと。実際デマがものすごい勢いで拡散した時に、これが違うっていう人もたくさん現れる。それが違うのか、でも本当はデマの方が正しいのかってこともあるわけで、そこをね判断する基準がないし、それを人に教えることもできないっていう、ある種の矛盾に陥った部分ってのはたくさんあったかなと思うんですね。
でもやっぱりそれはその人そのものを知るみたいな作業とやっぱり似てると思うんですけど、
そうですよね、
結局それは時間をかけてね、本当に自分の中で積み上げていくしかないんですよね。
そうなんですよ、うんうん、ただね、まあ、もちろんそうなんですけど、結構クラスター化って言われるような、だからそういう ある種のデマを信じる人たちがいると、そのデマを信じる人たちの間だけで一つのこう空間を作ってしまって、うんうんうん、でどんどんどんどんそのデマをみんなで補強し合うみたいなことも起きたりとかね、うんうんうん、でそれをどっかかでこう突破しなきゃいけないとなかなか突破できないみたいなことも起きたりとかですね、うんうん、なかなかまあ道のりは遠いかなっていう感じはしますね。
あ、そういったまあマスコミありソーシャルメディアありっていう、うん、まあそのもうメディア空間全般の中で、うん、今後はどういう方向になっていくんですかね。
一つはですね、まあいろんな方向性があり得ると思うんですけど、まあマスメディアのあり方自体がもう一回考え直さなきゃいけないよねと、うん、要するにまあマスメディアっていうぐらいでマスを相手にしてるわけです、うんうん、要するに多くの国民ですよね、はい、で今まではねある意味その国民っていう一つのこう塊を想定した報道だったと思うんですけど、うんうんうん、その一つの大きな塊っていうのがもう今や崩壊しつつある、うん、これもグローバリゼーションでどんどんどんどんそのフラット化してる状況もある。そうすると同じ国内でそれこそもうぶっちゃけた話で言うと年収200万の人と年収2000万の人がいるとします。でその日本国内での200万と2000万の違いの方が、同じ2000万の人のインドと日本の違いよりも大きいっていうね。だから国を離れて同じ生活レベルの人のが同じような生活をしてる、全世界中同じようになんかギャップの服を着てみたいなことやってると思うんですけど、同じように貧困な人は同じような生活をしてると。そうすると完全にその国民国家っていう概念自体が今ものすごい勢いで衰退に向かってる状況ってあると思うんですよ。でさらには今回それこそ震災の被害でですね、いろんなグラデーションね、被害の度合いによってさまざまなグラデーションがあったように、もう一様にその国民っていうふうには言えなくなってる。例えば情報を届けるにしても、震災直後なんかそうだったんですけど、本当に被災地のその避難所みたいなところではもう生活情報を求めてる。でも西日本ではそんな情報もちろん求めてない、ね、じゃあ東京ではじゃあ放射線の情報を求めて、いろんなことで必要とする情報が全然違ってたよねってことが起きたと思うんです。そうするとそこにね、そのマスとして一律に同じ情報を届けるって仕組み自体がもううまく慣れたらなくなってきてるってことが起きてると思うんですよね。で一方で今テレビなんかよく言われるんですけど、新聞もそうなんですけど、割に高齢者メディアっていうね、朝のワイドショーなんかそうですけど、ものすごい視聴者層がですね高年齢化してるっていう、多分、まあ、これ想像ですけどね、平均50、60ぐらいなんじゃないの。若者ほとんど見てないわけですよ現実に、特に都市部の。でそうするともうマスメディアじゃないんですよね、すでに
そこに向けてる。
そうなんです、高齢者メディア。新聞もそうですよね、文字がどんどん大きくなって、で若い人20代ほとんど取ってないですから、もうどんどん高年齢化する読者に合わせて文字を大きくして、若者バッシングをしてですね、
高齢者内容もそっちに移行せざるを得ない。
高齢者の見方をするみたいな方向になってると、ますます若者はですね、こんな高齢者の見方ばっかりしてる新聞っていうのに読まなくなるって状況が起きて、はい、もう完全にマスメディアなくなってきてるわけですね。そうするとね、もう完全に普通に何かのこうパッケージングされたテレビとか新聞みたいなものを全ての国民に届けるってまあ無理なんじゃないか。仕組みはあるけども届かないですね、気持ちにはね。
そうですね、
それぞれの気持ちにちゃんと届くようなメディアっていうのはもっとこう違う形にならざるを得ないんじゃないかなって。よりこう例えばソーシャルメディアとうまく連動させてですね、それぞれの権益に合った情報がちゃんと届くようにするとか、でもそれもあんまりやりすぎるところではタコツボ化して自分の興味のある情報しか入れなくなっちゃうので、そうじゃなくてもみんなが知らなきゃいけない情報を、より広く、でもそれを一律に投げを与えるのではなくて、もう少し個別にパーソナルされた形で情報を共有してもらうみたいな、そういう新しいマスメディアのあり方をこれから考える必要はあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど。今までみたいなジッパー一からげでは立ちいかないから、
そうですね、
まあジッパーじゃなくてまあ5泊とかぐらいに、
うん、だから今新聞やテレビそうやってね、割にシニア層向けメディアになってしまってる状況の中で、うん、若い人たち今の20代から30代が全員で共有できるようなメディアそもそも存在してないんですよね現状。
みんながそこに向かってるっていうのはない。
そうなんです、まあ、本当はそれがネットの中でできればいいのかもしれないですけど、今のところそういうのもないしって、
それがどうなっていくのかっていうことですね。
そうなんですよね。それはまあ本当に別に世界中どこにもまだそういうのはあんまりないので、
まあ前例がないですよね。
これから考えていかざるを得ない。
じゃあそのジャーナリストとしての佐々木俊直さんもその辺をどんどん注視していく。
そうですね、これから、まあ、個人的にすごく関心があるのはやっぱり社会の構造みたいなものがどう変わっていくのかっていう、そこがすごく興味あるんです。なんかグローバリゼーションがものすごい勢いで今日本飲み込みつつあって、まあ、どんどんどんどん 社会がフラット化していきますよねと。で一方で最近だともうソニー、シャープ、パナソニックみたいな大手電機メーカーで軒並み赤字転落、大変な状況になっていて、で LP ダメモリみたいな半導体大手も倒産し破綻しみたいなことが起きてですね、おそらくまあ中国インドの企業とかにですね、韓国とかにもう飲み込まれていく状況が起きると、その時に日本に一体何が起きるんだろうかというのをもう一度考え直したいなっていう。で一方でですね、その大企業に勤めてなくて本当に個人の事業者みたいなね、その本当にフリーランスとか個人のプログラマーみたいなのが、今までは企業に属してプログラムを書いたのがですね、アップルがやってるその iPhone 向けのアップストアみたいなのありますよね。ああいうストアで自分のプログラムを売ることで本当に年収1億になっちゃう人とか出てきたりとか、あと最近だと本当に個人でですね、電気メーカー作るとか言ってかっこいいその卓上のライトスタンドを作って売ってらっしゃる若い人とかもいらっしゃる、そういう動きも出てきてるんですね。そうすると明らかに今までのその垂直統合化された産業構造っていうのがだんだん衰退に向かって、そういう個人個人がですね、一人で仕事をするっていう方向に徐々に移っていくんじゃないのかなと。そういう個人個人が一人で仕事するっていう仕組みを、世界的なグローバルなプラットフォームですよね、アップルだったりとかアマゾンだったりとかグーグルとかですね、あるいはフェイスブックとか、ああいうようなそのグローバルプラットフォーム企業がその下支えしていくっていう、そういう構造に多分変わっていくんじゃないの
かな。うーん、なるほど。
でその構造をね、どういうふうに捉えるかっていうのは僕にとっては非常に重要なテーマになってきてますね。なるほど。
じゃあ今後はその社会構造ウォッチャーとして、
そうですね、
邁進していく、はい、なるほど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
ものすごい読書好きの子供だったので、延々と小学校の頃から本ばっかり読んでてですね、最後はあの父親から、お前本ばっかり読んでるとろくな大人にならないから、もうこれ以上読むなとか言われて本禁止された図書館にこっそりあの休みの日に釣りに行くふりをして図書館に行ったりとかしてたんですけども、
かなりの中毒ですね。
そうなんです、はい、やっぱり高校、中学高校ぐらいの時に一番影響を受けたのは小田誠さんという、あの当事者の時代の本の中にも紹介してるんですけど、はい、まあ今ね、すっかり古びた昔の左翼みたいに今思われてるんですけど、彼はやっぱりそのどうやって自分が社会にコミットしていくかってことを延々と書き続けて、でそのね、当時書いてたことってやっぱり自分がこれから社会の中でどう生きていくかってことはものすごく大きな影響を与えたかなって、要するにコミットしなきゃいけないってことを教えてもらったっていうことですね。
そこでもやっぱ当事者ってことですよね、結局ね。
そうなんですよね、うん、
そこの立場をきっちりしろと、
うん、そういうことです。
ね、小田誠さんのね、そのあの言論もかなりこの本の中でも重要な、ね、ね、柱の一つになってますね、うん、
あの時代に書かれてた小田誠さんの言論とかですね、あるいはその前後、例えば吉本龍明さんであると、この前亡くなっちゃいましたけど、ものすごい実は重要なんだけど、なんかもうすっかり戦後民主主義の古びた世界みたいな感じになって忘れられてる部分が多い、うん、もう一回あの辺のね、60年代の学生運動に至るまでのですね、うん、いろんな言論をもう一回復活させてですね、みんなで見直すべき時期に来てんじゃないかなと最近すごく思いますね、
うんうん、今だからこそきっちり検証し直すべきものがそこにあると
思います。
うん、小田誠。なるほど。ラジオ版学問の娘、本日はジャーナリストの佐々木俊直さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ジャーナリストの佐々木俊直さんをお迎えしてお送りしました。佐々木俊直さんの本当に濃密な内容の語りでしたね。まあ、あの今後時代はどんどんフラットになっていくということの中で、もうマイノリティ脅威の視点は持ち得ない、もういろんなやっぱりね、怖い、これから厳しい時代という認識も大いにあったんですが、でもやっぱりその中で逆に当事者としての視点を持ち得たら、それはそれで非常にこれは成熟した社会になる、うん、そんな感じが私はいたしました。今後ともぜひね、いろんなジャーナリズムでのご活躍期待しております。次回の学問の勧めは作家の海道健さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問の勧め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。